皆さんこんにちは。
Hello everyone.
今日も皆さんと一緒に、賛美祈り一緒に礼拝できることを本当に感謝します。
So thankful that we can worship the Lord together today.
風邪インフルが非常に今流行っていますね。
The flu is going around. Colds are going around.
今日も今朝ですね、そして今日大勢の方お休みになっています。
Many people are absent.
ですから先にですね、その方の癒しのためにお祈りしたいと思います。
Let's pray for healing for these people.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father.
今日私たちをこの場所へと導いてくださったことを感謝します。
Thank you for leading us here today.
しかし今日本当に体調不良で来れなかった多くの兄弟姉妹を覚えます。
We pray for those who are not feeling well today.
今速やかにあなたが望んでくださって癒しを与えてくださいますように。
We ask your quick healing upon them.
この場所でも体調不良の方、どうぞあなたが今望んでくださいますように。
And even those who are here who are not feeling well.
イエス・キリストの父よを宣言します。
Heal them, we pray in Jesus' name.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
Amen.
Amen.私がクリスチャンになった頃に、
About the time I became a Christian,
聖書のある箇所にヨセフが王様の夢を解き明かすというシーンがありました。
I read the story of Joseph interpreting a dream.
でまた ある人が夢で主がこう語られたっていう証を聞いたりして、
And I heard the testimony of God speaking to someone through a dream.
いつか自分もそのような夢を見たいなって思いました。
So I thought, wow, I'd like God to speak through me, to me through a dream.
そしてある時、私も夢を見る時が来ました。
At last, I got my dream.
それも具体的にはっきりと。
It was specific and clear.
日本語の聖書はこう開かれてるんです。
The Bible was open.
そこにエペソ7章とあります。
To Ephesians chapter 7.
これは主からのメッセージだと。確信してですね。
Sure that this was a message from God.
もうドキドキしながら早速こう開いてみました。
Excitedly, I opened my Bible.
そしたらエペソは6章しかなかったんです。
Only to discover Ephesians has only 6 chapters.
あれから40年。
It's been 40 years since then.
今日こうして皆さんとエペソを学ぶ機会がやってまいりました。
And now we are going to study Ephesians together.
そして、10年前に私が牧師としての働きをすることになったときに、
About 10 years ago, when I started to work as a pastor,
ロブが新約聖書でここだけは得意ですよというところを集中して学ぶと良いよって言ってくれたんですね。
Rob recommended that I focus on learning one part of the New Testament in depth.
例えばエペソ書とか、
For perhaps Ephesians.
と言ってくれました。そして、去年日曜日のこのメッセージするならば、ローレンスが言ってくれたんですけども、例えば一つの手紙からやってみたらどうですか。
Last year, Pastor Lawrence recommended that in our Sunday services we study a New Testament letter together.
例えばエペソ書とか。
For example, Ephesians.
そういうわけで、この私にとってこのエペソ書というのはすごいこう運命的なというかですね、ライフワークになるんじゃないかと思わされています。
In this way, Ephesians is special to me, like a life work or a destiny.
で、今日からですね、このエペソの学びをですね、シリーズで始めたいと思います。
We will start a series, studying Ephesians now.
まずは、イースターの4月21日までの毎月第3、第4の日曜日はエペソから学びます。
Until Easter, we'll study Ephesians on the third and the fourth Sundays of every month.
それではこのエペソというのはどういう手紙なのでしょうか。
What kind of letter is this?
今このスモールグループのクエスチョンにも載っていますけども、まずこの3つのことを学べると思いますね。
Let's look at three questions.
1つ目が、私たちが神の子供であるということはどういうことなのでしょうか。
What does it mean to be God's child?
2つ目が、キリストのうちにあるとはどういうことでしょうか。
What does it mean to be in Christ?
3番目が、 キリストのうちにある霊的祝福とは一体何でしょうか。
What are the spiritual blessings we have in Christ?
この問いに答えてくれるのがエペソ書です。
Ephesians answers these questions for us.
で、パウルはこの手紙の始めからまず神様に賛美を捧げています。
Paul starts with praise.
なぜならこの霊的祝福がとても素晴らしく豊かであり栄光に富んでいるということを知ったからですね。
Because these spiritual blessings are abundant and wonderful and glorious.
そして信者たちにもこのことを知ればあなたの生き方は変えられますと勧めています。
And if we as believers could truly know this, it would change the way we live.
では早速読んでみたいと思います。
Let's read the passage now.
一章の一節から七節まで。
From verse 1 to 7.
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints in Ephesus in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world.To be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and his will. To the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins.In accordance with the riches of God's grace.
ではまず一節から二節ですね。もう一度読みますね。
Verse 1 and 2.
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。
Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus in Christ Jesus.
私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
Grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus Christ.
これはパウロの典型的な手紙の書き始め方です。
This is Paul's typical way to start a letter.
まず自分がキリストイエスの使徒であることを紹介して、
He introduces himself as an apostle of Jesus Christ.
そしてエペソにいる生徒たちに宛てて書いていますと言っています。
And addresses the letter to the saints in Ephesus.
そして恵みと平和があなた方の上にありますようにと言っています。
He wishes them grace and peace.
送り先はエペソにある町にある、エペソという町にある教会でした。
The letter is being sent to the town of Ephesus, the church there.
その町で主はパウロを通してさまざまな奇跡や不思議な技を行われました。
In Ephesus, many signs, wonders, and miracles had occurred through Paul.
手拭いで悪霊が追い出されたり、病気が癒されたりしました。
Illnesses had disappeared. Demons had been driven out through handkerchiefs that had just touched him.
一方、エペソにはアルテミスという女神が祀られていました。
However, Ephesus was a town that worshipped a goddess named Artemis.
でも多くの人はキリストを信じたためにアルテミスの神殿の偶像を買わなくなってしまったということ。
When many people became Christians, they stopped buying the silver shrines of Artemis.
そういうことで銀細工人が騒動を起こしました。
So the silversmiths were upset and caused a riot.
そのためにパウロはエペソを離れざるを得なくなったんですね。
So Paul was forced to leave the area.
そしてパウロがローマで軟禁状態になっているときにこのエペソの手紙を書きました。
Then Paul, under house arrest in Rome, wrote this letter.
同時にピリピ人への手紙、コロサイ人たちの手紙も書きました。
He also wrote the letter to Philippians and Colossians.
軟禁されている家の中で神がキリストによって与えてくださったところのこの霊的祝福を思い巡らしながらこの手紙を書いたわけですね。
From his house prison, he reflected on the glorious blessings that we have in Christ, and he wrote this letter.
で、この3節ですね。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあります。
Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.
パウロはまず父なる神様を賛美しています。
He starts with praise.
言語のギリシャ語ではこの3節から14節まではもう一つの文になっているということなんですが、
In the original language, verse 3 to 14 are all one sentence.
今日は7節までの学びです。
We'll learn only up until verse 7 today.
そしてこのパウロは父なる神が褒めたたえられますようにと賛美して、その賛美が次々と湧き上がって14節まで途切れなかったということを見ることができるという。
But in this passage, Paul bubbles up with praise without stopping all the way from verse 3 to 14.
それほどこの霊的祝福が素晴らしいということを言っているわけですね。
That's how wonderful these spiritual blessings are.
で、ここで父なる神がキリストにおいて祝福を注いでおられるとあります。
And it says that these spiritual blessings are because of Christ.
で、これから読む箇所には何回もですね、キリストにあってとか、キリストによってとか、御子のうちにとか、キリストにあることが強調されています。
Here we see the phrase in Christ, through Christ, in the Son emphasized over and over.
英語では in Christ という言葉、この真実ですね、これが非常に偉大であるかということを知ることができます。
How great is this truth? Everything in Christ.
そしてパウロはこの霊的祝福が天にあるものであると言っています。
Paul says these spiritual blessings are in heaven.
このエペソの手紙というのはこう天にあるものを非常に意識していますね。
Ephesians helps us to be more aware of what's in heaven.
その天に天使がいて、堕落した天使たちの霊の戦いにおいてとこの手紙を締めくくってもいます。
The letter of Ephesians ends by telling us about a great battle going on in the spirit world between spirit beings.
私たちの霊的祝福というのは天におけるものなんです。
Our spiritual blessings are in heaven.
で、私たちはこの地上のことを思いがちなんですね。
But we tend to only think about this earth.
五感の領域、触るもの、見えるもの、そういったものの
The area of our five senses.
地上にあるものが全てなんですね。
Everything is here on earth.
天はこうなんかこうちょっとこう付け足したようなふうに考えがちなんです。
Heaven is just a fleeting thought now and then.
しかし天は地が現実であるように同じように天は現実であって実在するものなのです。
But heaven is just as real as earth.
むしろ地における出来事は天における霊の出来事によって支配されていると書いています。
Rather, the events of earth are actually being controlled by what's happening in the heavenlies.
イエス様はマタイの6章10節で、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈りなさいと教えています。
Jesus tells us in Matthew to pray, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven.
御心が天で行われるように、地でも行われますように
と。Your will be done on earth as it is in heaven.
で、私たちが持つその希望というのは、死んだら天国に行ける、良いところに行けるといったものかもしれません。
The hope that we have is not some wishful thinking that heaven is just a nice place we probably get to go to when we die.
でも私たちはもう天国人であって天に属しているものなんです。
We are citizens of heaven. We belong to heaven.
この地上での生活というのはひとときのもの、仮住まいなんですね。
This time on earth is just for a moment. We are in a Our bodies are temporary residences.
ここにロープがあります。
I have a rope here.
見えますか、2階の方。
Can you see?
ちょっともつれてますけどもね。
It's a little tangled.
これがですね、永遠に続くものと想像してみてください。
Imagine that it goes on forever.
ずっとピアの向こうからずっと行ってですね。地球を何周もするものと。
It encircles the globe countless times.
これが私たちの時間軸なんですね。
Consider this a time graph.
永遠に続くものなのですけども。
It continues forever.
この赤い部分、これが今私たちが地球上にいる時間。
This red part represents our life here on Earth.
ここから先は私たちはどこかの場所で永遠を過ごすことになります。
But after this time on earth, we spend the rest of eternity somewhere else.
で、私たちはこの今赤い部分、ここだけでを考えがちなんですね。
But we tend to think only about this red part.
ここだけで頭がいっぱい。
It fills our heads.
そうこうしてるうちにもう半分ぐらい過ぎてしまったみたいな。
And for me, I've ね、I've gone past halfway point.
あっという間にというね、うかうかしてたらみたいなね、そんな状況ですけども、例えば私は昭和35年に生まれてロイドと一緒やみたいなね。
I was born in 1960.
で、神戸にいるのが私のアイデンティティみたいな。
And live my whole life so far in Kobe. It's a big part of my identity.
でもパウロは、パウロのアイデンティティは、私は主の使命に生きて、そして後の世のために力を注いでいますと言って。
But Paul's identity came from his calling from God. He poured out his life for the life after this one.
ただひたすら前に進むのですと言っています。
With one thing in mind, he pressed forward.
あの狭い牢獄の中で。
He wrote this from prison.
少し前にいたもう壁です。
One step forward was a wall.
その中にあっても私は前に進みますと言っています。
But from that place he said, I press forward.
で、地球上ではもう一度きりの人生なんですね。
This life on earth is a one-time thing.
で、突如として終わりを迎える時が来るかもしれません。
All of a sudden, we might face the end.
しかし、その後ですね、永遠の後の世があるわけですね。
But after that is life eternal.
私たちは永遠の命をいただいたものなんです。
We have received eternal life.
ですからこの地上の人生というのは映画の予告編みたいなものです。
So this life on earth is like a movie preview.
ここからが本編。
After this is the real movie.
ここからどんどんとつながっていく本編です。
Continues forever.
そういうことですね。エペソの手紙というのは特にこう永遠の過去から永遠の未来について述べているので、このお話をしました。
It's Ephesians especially brings out this theme of forever and ever.
で、3節でもう一つですね。祝福してくださいましたと時制が完了形になっていることを注目していただきたいと思います。
Please take note of the verb tense in this phrase, God has blessed us.
父なる神様は私たちをこれから祝福するのではなく、すでに祝福されたと言われています。
It doesn't say God is going to bless us. It says He has already blessed us.
ここが大事なところですね。
This is an important point.
私たちが思いがちなのはまた、これから神様が祝福される、そのために自分で努力しようとします。
We tend to think of God's blessings as vague and someday and rely on ourselves too much.
けれども神様は私たちに全ての霊的な祝福を与えられましたとあります。
But God has already blessed us with every spiritual blessing in Christ.
この完全な状態から私たちは出発するのです。
From this state of having received, of being completely blessed, we launch out.
この与えられた霊的祝福をいかに私たちの現実の生活に適用するか、これがポイントです。
An important point is how much are these spiritual blessings actually being incorporated in the nitty-gritty of our daily life?
4節いきますね。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたと。
For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight.
さあ、ここで具体的な霊的祝福の一つ目があります。
Here's the first concrete spiritual blessing.
神がキリストにあって私たちを選んでくださったこと。
God chose us because of Christ.
そして見舞いで清く傷のないものにするために選ばれたとあります。
He chose us to make us pure and spotless in His sight.
旧約聖書では、清いものだけを主が受け入れて、汚れたものは退かれるとあります。
In the Old Testament, only what was pure was acceptable to God. Anything flawed was turned away.
また、傷のない子羊のみが神様が受け入れてくださる生贄でした。
And only a completely flawless young lamb was an acceptable sacrifice.
傷があったら受け入れられなかった。
If it had any defects, it was rejected.
しかし私たちは神様の前に出るときに、イエス様が私たちを父なる神様に清く汚れのないものとして差し出してくださいます。
The Lord Jesus Christ presents us pure and holy before God the Father.
ですから私たちは父なる神様に受け入れられるのです。
Therefore, we are accepted by him.
そしてそれは世界のもといが置かれる前からと。私たちをそのようなものとして選んでくださったのです。
He chose us before the foundation of the world to be holy in his sight.
ヨハネの15章の16節で、イエス様は弟子たちに言われました。
In John 15:16, Jesus told his disciples,
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。
You did not choose me, but I chose you and appointed you.
私たちがイエス様を選んだのではないんですね。
We did not choose Jesus.
イエス様が私たちを選んでくださいました。
He chose us.
ここに私たちこう深い安心感をいただけるわけですね。
This gives us deep assurance.
救われるのかなどうかわからないというものではない。
We never have to wonder if we're saved or not.
と同時に私たちは自分中心ではなくてイエス様中心に生きていかなければならないということをここで見ることができます。
This also teaches us to live Christ-centered and not self-centered.
自分が選び取ったのであれば、自分が好きなようにイエス様の良いところだけを受け入れて、
We don't get to choose just what we like about Jesus.
何か自分で改善していけば やっていけば良いというような。
As we try to become better people.
そのような考えになりますけれども、しかし選ばれたのはイエス様なんですね。
But it's Jesus that chose us.
イエス様が言われることが私たちにとって全てなんです。
What Jesus says is everything to us.
イエス様の全ての御言葉に耳を傾ける必要があります。
All his words are vital to us.
はい、五節に移りたいと思います。
Let's look at verse five.
神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められたのです。
He predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will.
6節7節も続きましょう。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられる。
To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the One He loves.
この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace.
ここに二つ目の霊的祝福があります。
Here's the second spiritual blessing.
神様は私たちを神様の子供にするようにあらかじめ定められたことです。
God determined long in advance to make us His children.
ここにもイエス・キリストによってという言葉が出ていますね。
Here again it says because of Christ.
キリストにあっての祝福です。
This blessing is because of Christ.
Okay. で、あらかじめ定めることを予定と呼ばれます。
This was the plan all along from the beginning.
で、私が社会人時代に部長の代理で急にパーティーに参加しなければならないことになりました。
One time I had to attend a party for the head of my department who couldn't be there.
で主催者は私のことを知らないですね。
The sponsors didn't know me.
だから自分は一生懸命自己紹介して自分がその仲間に受け入れられるようにしなければならなかったわけです。
It took a lot of effort on my part to explain why I was there and who I was, etc.
これはまあしんどかったですね。
It was tiring.
なぜならばあらかじめ自分が招待されていないパーティーに突然出席しなければいけない状態になったからです。
Of course, this was because I hadn't been introduced to them before. I just appeared.
けれども前もって私がそこに招かれていたとしたら普通に歓迎されるはずだったんですね。
But if I had been introduced to them before, I would have been welcomed as usual.
これが予定ということです。
This would have been the plan.
で5節ですね、もう一度見ます。
Let's look at verse 5 again.
神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられたのです。
He predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will.
日本語では愛を持ってですけれども、英語ではプレジャー、喜びですか。
In Japanese it says love. In English it says pleasure, joy.
喜びを持って私たちを神の子とされました。
God determined this with joy.
で、ここで放蕩息子の話を思い出していただきたいんですが。
Let's recall the story of the prodigal son.
この息子ですね、父からの財産の分け前をすべて使い果たしてしまいました。
This son wasted his entire inheritance.
今は豚よりもひどい生活をしていた。
He was living a life worse than a pig.
そして彼は悔い改めて父のところに戻ります。
He repented and returned to his father.
息子は財産を使い果たしてしまったので、もちろんも息子としての身分としては受け入れてもらうとは思っていなかったんですね。
Because he had wasted his inheritance, he didn't expect to be received back as a son.
しかし、お父さんはこの子に一番良い着物を着させて、手には指をはめさせ、足に靴を履かせましたとあります。
But the father welcomed him, put the best robe on him, a ring on his finger, shoes on his feet.
お父さんは彼が戻ってくる前からよりも、彼が生まれる前からですね、この子を、
Before he even returned, before he was even born,
この子をも自分の身分を相続する息子とすることをあらかじめ定めていたということなんです。
The father determined that this boy would always have the position of son in his family.
帰ってきたからではないんですね。
Not after he returned.
生まれる前から。
Before he was born.
そのように私たちも神様はこの世界が世界のもといが
In the same way, before the foundation of the world.
創世の初めから私たち一人一人の名前ですでにもう選んでくださっていたということです。
God chose each and every one of us by name.
そしてそれがですね、神様の喜びであったということをここで見ました。
This was His pleasure, His joy.
なんと素晴らしいですね。
この What a wonderful truth.
事実なわけですね。そのことをね、感謝して賛美する、その応答をしていきたいと思います。
Let's give thanks for that and praise the Lord now.
ではお祈りしましょう。
Let's pray.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
あなたが私たち一人一人をあなたの子供としてくださっていることを感謝します。
Thank you for making each and every one of us your child.
それも永遠の命をいただいたものとして選んでくださったことを感謝します。
And for giving us eternal life.
あなたが選んでくださった私たちですから、私たちはあなたの声を、御声に声を聞きます。
You chose us. We choose to listen to you.
そして賛美し続けます。
And we praise you.
イエス・キリストの名前によって祈ります。
In Jesus' name.
アーメン。
アーメン。
それでは感謝しながら賛美を続けていきたいと思います。